では今宵は山大、今夜のゲストです。山口大学宮崎光康教授にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
まず先生は山口大学経済学部観光政策学科というふうに伺っておりますけれども、ご専門は。
はい、観光政策学科っていうのは、今から数年前にできて、国立大学では初めて の学科です、
はい、
観光関係で、でもそういうことで、原油資源を使ってまず学科を作っていこうということも ありまして、全部ではありませんけれども、
はい、
まあ、そういうことで特に観光っていうのは異文化に関係ありますし、それからコミュニケーションという非常に大きな問題も抱えております。でそれだけでは当然ありませんけれども、そういう意味で、語学の教員、英語の教員がこのように、
はい、
観光政策学科にひょっとしたら適用するんではないかということで、所属しているわけでございます。
そうですか。ということは、英語の先生でいらっしゃるということなんですね、
はいはい、
先生その英語の中でも先生が携わっていらっしゃる研究というのは、どういうことをやっていらっしゃるのか少し教えていただけたら。
はい、これは坂島な行為ですけれども、
はい、
翻訳をやっております。でその坂島と申しますのは、普通ですと外国語から母語へ、日本語へ、日本人ですか、日本語へという翻訳が普通なんですけれども、はい、私の場合はその反対に日本語から英語へ翻訳をやって、その実践をやって、じゃあその中に何かルールや、決まり事が見えるのだろうか、そういう意味で翻訳の理論が生まれるのだろうかというようなことを、考えながら勉強いたしております。
先生、その英語の その出会いといいますか、先生にとっての出会いっていうのはいつのどんな時だったんでしょうね。興味があります、はい、
出会いはですね、中学1年生です。
ああ、やはり、
はい、
で
どうも新しいものが好きなのかどうか分かりませんが、日頃やらないことをやるというのに、興味を持ったと、それが取っかかりのところでしょうけれども、それでも全然できませんから、1学期間ぐらいは相当、苦しみました。先生から、英語で尋ねられてもイエスと答えていいのかノーと答えていいのかわからないような時がありましたけれども、ただ面白いからなんとなく、読んだり、書き写したりとかやってますうちに、それが何でしょうか、自分の中に降り積もってしまったのかもしれませんけれども、あるきっかけがありまして、ちょうど電車道の石ころにぶつかって、転んだ時におやと思ったようにして、その降り積もってたものが妙に両手が右の手左手それぞれ手をつないでくれて、この時にはイエスと答えていいんだ、この時にはノーと答えていいんだっていうのが一瞬にして分かったみたいなところがあるわけなんです。
もう本当にそれが英語との本当に出会うべきして出会った瞬間なんですね。
そうですね。
羨ましいですね先生それは。
ああでもやっぱり擦り傷を作っておりますのでで
もそれが一生のお仕事になろうとは。
そうですね、そんなことは全然思いもしませんでしたし、まして言わんや、教員になるなんていうのは、大学の4年の初めぐらいまで思っておりませんでした。
そんなにも思ってらっしゃらなかったんですか。
はい、ですけど、英語っていうのはどっか私の後ろにべったりとくっついてくるものだろうとは思っておりました。それが結局何でかって言いますと、一つは言葉というものに対する興味と、それからもう一つはやっぱり中学の時からもそうですけれども、大学の時に非常に大きな影響力を持つ恩師に出会ったことが、 まあ、大きなあの取っかかりになったと思います。
出会いは大事ですね先生、はい、もう山口大学の学生さんは先生と出会ってきっといい出会いをなさってるんじゃないでしょうか。目つぶって
鼻を塞いでしまうんじゃないでしょうか。
きっと今もこ の, あの、ね、番組を聞いてくださってる学生さんいらっしゃったらそうだそうだってうなずいていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、ちょっとあの挨拶がとっても長くなってしまったんですけれども、はい、まあ、そんな今日は英語のご専門でいらっしゃる宮崎先生と今夜お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今宵は山口大学宮崎光康先生にお話を伺っております。先生、英語のご専門ということなんですけれども、あの私の世代も番組をよく聞いてくださっている方々は大体世代はお分かりなんですけれども、あの学生の頃って英検が大事でした。英検2級とか1級とかっていうのはこれ就職にもいいし、ね、進学にもいいなんて話でした。近頃は英検ではなく TOEIC って耳にしますけれども、先生これはどういうふうなものなんですか。
その違いでしょうか。まず違いと言いますと、同じ英語のテストだということで、私はさほどその英検がどうだ TOEIC がどうだというふうにはあまり思いませんが、あの TOEIC というのは全部英語で行われると。しかもあのこれアメリカで日本人が考案して、そしてアメリカで開発された ETS というもともとそういうテストを、まあ、研究している研究所ですけれども、まあ、そういったところが作ってその2時間で200問という、
はい、
ですから、まあ、アメリカ流に言うと時は金なりというまさしく時間との競争の中で物事を片付けていく、まさしくその現代の何と申しましょうビジネスの速度ですね、あるいはグローバリゼーションの速度というか、はい、うん、それに、合わせたような感じと申しましょうか、まあ、あの英検ですともうちょっとゆっくりした部分があるかと思いますけれども、はい、TOEIC はとにかく時間からその追い立てられてるっていう感じを持つわけなんです。ま
あ、それだけ英語をすごく身近に感じていなければできないテストになりますね。
そうですね、あのもう隣り合わせにいるっていうか、自分の体内から吐き出すような感じじゃないでしょうか。
まさに英語の実力点ですよね。
そうですね、はい、
なるほどね、
はい、
であの以前もこの番組でご紹介したんですけれども、山口大学ではこの TOEIC のテストにすごく力を入れてらっしゃるということなんですけれども、
まああの TOEIC テストそのものに力を入れるっていうよりも、はい、まあ今の時代があのインターネットを見てもそうですし、まあ、共通語とは言わないにしても英語が非常に強い力を持っております。でそういう意味で、まあ、あの自分の表現することが英語でできなくちゃならない、あるいは相手が発信してくることを受け止める時も英語がほとんどだと、そういう意味で受け止める方としても、それから発信する方としても英語を使っていかなきゃならない、そういうコミュニケーションの体系の中で、まあ、あの山口大学に来れば、はい、そのスプリングボードっていうんでしょうか、これからその深いその英語のプールの中に飛び込まなきゃならない、はい、しかし、後ろからひょいと押して、うん、飛び込めますよっていう状況を作りましょうっていうことですけ ど、
なかなかあの大学に入ってそういう教育をしてくださるところってあるようでないんですよね。
ちょっと話題から外れるかもしれませんけれども、あの山口というところ、
うん、
これは、まあ、あの本州の西側で、
はい、
まあ、あの中心部からやっぱり離れております。でそれは同じようにあの、中心部から離れたというところは日本にいくらもありますし、東京大阪、
うん、
そういった大都会から離れていきますと、その分だけ英語を使うチャンスっていうのもある意味で言うとその激減してしまいます。で、東京などその歩いてたり駅なんかにあるいは電車に乗ったりしますと、うん、 どうかするとよく見かけるんですけど、英字新聞読んでたり、
ね、あ
の英語の本を読んでたりと、うん、はい、学生さんがそういうことをやってたりします。で、まあ、本当によく外国人にも出会いますし、うん、そういう意味から言うと、まあ、あの日常的に、まあ、隣り合ってると都会は。その意味で言いますと、山口っていうのは自分の方でチャンスを見つけて、
うん、
勇気を持って本当にずうずうしく勇気を持って、うん、英語なんか使っていかないとなかなか使うチャンスがないと。で、それをグローバリゼーションなんていうと本当にどこに本拠地があるかわからないような世界になった時に、うん、どこにいたってやっぱり英語は使えるという道具として使えるという状況を、まあ、山台でも作りたいという、
はい、
そういう考えがありまして、
はい、もうあの本当に、来月になりますと新入生が入ってきますけれども、はい、全員が山台ではこのテストを受けるというふうに伺っています、
は
い、
これはあの全員が必修でして、それで卒業するために何点取らなきゃならないという、うん、まあ、そういう卒業要件と申しておりますけれども、まあ、そういうあの必修のスコアがございます、
はい、
でそれを越さないと留年したり卒業ができなかったりっていうことになってしまいます。いや
でも大変ですけれども、でも今はね、あの就職の時も、はい、トイック何点ですかっていうのを問われることもありますし、
はい、
ある程度の点がなければ相手にもしてもらえませんし、
はい、
あの企業によりましては社内で英語で話そうという会社も増えてますのでね、
はい、
これはとっても大事なことですよね。
そうですね、あの少なくとも TOEIC テストも英語も道具のための道具に使われない限りは、あの非常に健全に英語の力というのがあの活用できると思います。あの山口大学ではそういう都市の中心部からうんと離れておりますし、その意味でやっぱりどこかそのきっかけを持つ場所なり時間なりがなくてはならない。で、そういった意味で山口大学では、みんなにコミュニケーションのそのスプリングボードとして、うん、英語を使うチャンスを与えようと。そのためにはただ与えただけではなかなか動きません。あの、
はい、
馬を水場に連れてきても飲んでくれなきゃしょうがありませんから。ですから、あのそこに卒業要件というんで、うん、あの必須条件、必須のスコアをセットしておりますけれども、その意味であの TOEIC のテストの受け方というより、そういったものを含めて TOEIC テストの持っているコミュニケーション性というものを授業で、うん、
はい、
あの学んでいけると。そういうチャンスが自分で一生懸命探して回らなきゃなんないようなことをしなくても必修ですから、うん、必ずそっちの方へ、英語の世界へ一遍は飛び込んでいかなきゃならないと。
なるほど。
そうすると、入学早々に飛び込みますと、これはかなり大きなインパクトになると思います、はい、
なるほど。
まあ、そういう意味で、
はい、
あの山大ではあの全員に必修という形を課しておりまして、
ぜひもうあのね、山口大学に来春、もう本当にすぐですけれども入学される学生さんたちはぜひ喜んで来ていただきたいです、
はい、と同時にですね、言えることだんだんあの皆さん上手になってらっしゃるようで、あの今からほぼ10年ぐらい前にはあの最初やりました時平均点400点をちょっと超えたぐらいでしたけれども、近頃はそれをうんと上回りまして、450点ぐらい出るんです、まあ、満点が990点ですけれども、これはあの大変なことでして、
そうですね、
はい、その分だけ入学される方もなんていうか山大自身に期待を持っておられるということと、それから、まあ、山大でもう一つ頑張ってみようかということを思ってらっしゃるんじゃないかと思います、
はい、良い目標ができますので、とってもいいことだと思います、
はい、TOEIC テストっていうのはまさに自分で目標を立てて、そして、その目標っていうのは何の目的に裏付けられているのかという、これをしっかりやっぱり考えていただかなきゃならないというテストだと思っております。
はい、もういいお話を伺いました。ここで曲を聴いていきたいと思うのですが、今日先生一曲お持ちになっていただいたのが中島みゆきさんなんですね。じゃあ曲目を。
はい、これはですね、ちょっとだけ言葉をこうやってやってますと言葉を信じてしまいそうな時があるんです、うん、しかし言葉っていうのは出した時に一人歩きしたりしてかえって言葉で壁を作ったりすることがあったりします。非常に言葉っていうのは難しい側面があります。でも言葉で救われることもあります。ありがとうの一言が人を救ってしまうようなことがあります、うん、そういった内容を歌った曲なんですけれども、はい、5月の日差しという曲をお願いしたいと思います。
今宵は山口大学宮崎光康教授にお話を伺っておりますが、先生のご専門であるその英語、はい、この英語でこれから先生が何かなさりたいことありましたら教えてください。
そうですね、先ほど翻訳ということを申しましたけれども、はい、実践をもう少しやっていこうと思ってます。でこれまだ言えた義理でもありませんけれども、まあ、皆さんに先駆けて言っておくと仕上げなきゃならないっていう義務感が出るかと思いますので、
ちょうどいいチャンスだと思います。
でそれは前から好きな山本周五郎という作家の、で非常に凛とした小説ですけれども、赤ひげ診療探という、
はい、
まあ小さな作品8つの連作形式ですけれども、これを少しずつやっていこうかと。なぜかと申しますと、はい、まあ、これは江戸時代の世話物ですが、その世話物というより江戸時代っていうところに私は大変興味を持っておりまして、うん、これがその現代の日本から見ても江戸の日本っていうのは異文化であると、それから英語の見地から言いましても当然、日本は英語圏から言うと異文化、はい、しかも時代がうんと遡るっていうこともまた大きな異文化と、ですから私はその本当に現代っていうところに視点を置きながら2つの異文化に挑もうと、はい、まあ挑むっていうのは大きな言葉ですけれども、携わっていこう、楽しんでいこうかと、まあ、思っております。
いいですね先生。英文を和文にするんではなくて和を英語にするというね、この翻訳、はい、もうぜひですね先生完成させて、そして海の向こうへですね、この日本の文化を、そしてさまざまな日本の良いところをどんどん発信してくださると。
はい、まず第一に英語力をつけていかなければなりません、でそのためには日本語をしっかり読み込んでいかないと、はい、日本語の力にまで外国語は到達しませんので、
はい、
日本語もしっかり読んで深くして、そして英語をしっかり読んで、深くしていかないといけないという非常に難しいものでございますけれども、はい、夢中になれるというところできっと楽しくやれるんじゃないかと思っております。
そうですね、期待しております。もう番組で先生公言なさいましたので、はい、ぜひ成功させていただけないと。公言
しましたからこれは完成しないと。
そうですね、はい、もう皆さんで期待して待っておりますので、
皆さんに嘘をついたことになりますので、
ぜひ先生出来上がりましたら番組にお伝えください。また皆さんにですねご紹介して、ぜひですね、
はい、
今度は辞書を引きながら我々もその本を読んでみたいと思います。
じゃあ私のできるとびっきり一番難しい英語を使わせていただきますそんなことできませんけれども、
いやでも本当に夢のある良いお話、しかも現実になるお話でした。いや本当に今夜はいろいろとお話いただきましてありがとうございました。
とんでもありません、本当にまとまりのない言葉かしで申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。
どうも。